不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。6月27日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。さあ、先週は友人の結婚式の話をしたんですけども、その結婚式の披露宴で余興を頼まれまして、私所属するモノマネ嵐が参戦させていただきましたという話なんですけども、初めてだったんですよ、モノマネ嵐で。なんかもともとモノマネ嵐って言ってもテレビ番組の限定ユニットだったりとか、あとは今僕が出演している新宿のそっくり館キサラだったりとか、なんかいろんなこうメンバー編成のグループがあるんですけど、だ今まで3人で活動していたアラシズムは僕最近その入れさせてもらってるんですけど、なんですけどアラシズムに参戦して初めて、しかも僕自身もそのモノマネ嵐として余興を参戦するのが初めてだったんで、めちゃくちゃ緊張したんですけど、ただ僕の友人の、奥様、新婦の方がとても嵐が大好きな方で、桜井くん推し の方なんですけど、そうどうにか盛り上げてほしいっていう、その奥様に対してのサプライズ、新郎が僕友人なので新郎側からそのサプライズしたいと頼まれて、で余興でサプライズ出演させてもらったんですけど、もう曲の流れからトークからでどう盛り上げようかから、一応こう演出もさせてもらったんですね、新郎の方と打ち合わせを重ねて。そう、あ、待って、この話長くなるから先言っちゃう先ごめんなさい社長、ごめんなさい社長呼んでからお話しするべきだね、これね。ちょっと先にごめんなさい、お呼びしたいと思います。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今もう割り込みで勝手に入っていこうかなっていうね様子を伺ってたところだったんで、
僕もちょうどいいところで終わら途中で切ろうと思ったんですけど、
でもいい、聞きたい。それでその続きは
そう、演出させてもらったんですけど、そう、でもやっぱ式場の方と当日までにメールのやり取りさせてもらったんですけど、結構こう深い話とかをするところまで行きつけなくて、もうすべては本番日のリハーサルの時間で、曲のタイミングからどういう、 こう客席周りをするとか、
ああそこまで、
はい、でちょっと今回は、はい、モノマネ嵐の松潤さん役の方が不在で4人で参戦したので、
はい、
どうしようかな、なんかその4人で出ることに対してやっぱ違和感も感じる方はいると思うんで、5人じゃないんだ、その5人じゃないんだっていうマイナス部分を消すために、うんうん、最後ワンラブっていう曲で締めるときに、はいはい、僕の友人の新郎に、うん、松潤さん役として入ってもらって、うんうんうん、100年先も愛を誓うよ君は僕の全てさって歌ってもらうっていう演出をした、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど。
もうありがたいことに大盛り上がりで、はい、
いいですね。それうまいな、 その構成。
でもドキドキだったんですよ。これで喜んでもらえなかったらどうしようとか、
うんうんうん、
やっぱ自分のパフォーマンスよりも、うん、そのお客さんの反応がめちゃめちゃ不安だったんですけど、
うんうん、確かにね、
まあ、あの結構あの最後は、
いやそれすごい、もういいと思う、その着地も。
そう、まあ、僕はそのパフォーマンス側で参戦させてもらったんですけど、うん、なんか演出もこう加えてやって自分がね組み立てた構造をやっぱ喜んでもらえる。
確かになんか向いてると思いますよ、やっぱ、まあ、リーダーシップもあるし、その起承転結をちゃんと考えてて、
まあ、なんかその、うん、まだまだレベルは低いところであるんですけど、もっとねあの精進してなんかイベントごとなんか自分でプロデュースしてやってみたいなっていう気持ちもありますが、
向いてると思います、すごく、うん、
そうですね、
なんかやりたいことじゃなくて、
うん、
そのためになることみたいなことをちゃんと採用して考えて行動に移してるから、うん、すごく向いてると思います、プロデューサー、まあ、演者ももちろん向いてますけど、プロデューサー的な存在もすごい向いてると思いました。
ちょっと、うん、今後もしかしたら藤沢市内でそういうことやる時期が、
ね、ちょっと企画してくださいよ、
来るかもしれないんで、まあ、レディオ湘南のねこの番組もそうですけども、
そうそうそう、はい、あれほらやんね、あのね、やりたいじゃないですか、バーベキューみたいなやつとか、
そうだそうだ、
花見じゃないですけど、
まだ公開収録もしてないし、
そうそうそうそう、
去年のバーベキューみたいなこともまたね、
はい、
ちょっと、まあ、落ち着いてから社長がとにもかくにも、
そうそう、僕がちょっと完全復活になってからなっちゃって申し訳ないんですけど、はい、
そうしましょう、
それも楽しみに復活の糧としたいですね。
そうですね、はい、ちょっとご名人の皆さんその辺も楽しみにしていてください。
はい、
大家と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大家高安と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などどしどしポストしてください。お待ちしております。大家と藤沢で GO。ちょっと冒頭喋りすぎましたね、すいません。じゃあちょっと今月の、テーマ、トークテーマに参りましょうか、
ね、
はい。ラジオネームチーズケーキさん、
チーさんありがとうございます、はい、
もうね喋り尽くしましたが、今月のテーマ、梅雨の方ですね、こんにちは。テーマの梅雨のお悩みですが、私は白いパンツ、ズボンが履けないことです。お気に入りの白パンツが何本かあるのですが、汚したくなくて雨の日は我慢。もう一つのテーマにも関連していますが、白パンツは夏が一番ハマる時期だと思っているので、今から夏が楽しみです。どっちの要素もあった、
なんかわかる。
わあ、だからそっか、跳ねちゃいますもんね。
跳ねちゃうし、そうですよね、足元がですよね、
足元が。
確かに確かに、あ、わかるな。今僕あのナポリタン食べたくなるときで、白いシャツ着てるときでナポリタン食べるとやめようってなるんですけど、ちょっと違いますね。
汚れちゃう話。
まあちょっと違うなと思います。チーケさんが
白
いいいこと言ってくれたんで、
着るものを汚す話。
そうですよね。
になりますけど、わあでもなんか、まあ、今のナポリタンの話で言うと、うん、食べたいときに限ってそういうの着てるときありません？
本当そうなんですよ。
だから。なんか着たいとか、うん、なんかあ今日はコーディネート白パンツで行こうって思った時に限って雨降っちゃったみたい なそういうのも多分あると思うんですよね。
さすがの着地のプロデューサーですね。やっぱりこのちいけさんがね、せっかくあのその時期の話も織り交ぜて言ってくれたのに、ちょっと今台無しにしたなと思ってたところをちゃんと大家くんが戻してくれた。さすがですね。
戻しました。いや、
でも分かるな。
ナポリタンの振りはありがたかったですから。いやだから本当その通りじゃないですか。 ありますよね。
ねえ、夏って感じもしますしね。
なんかそうだよな。
夏、青い T シャツに白パンツみたいな、
うん、
の。
わかる。だ僕は、まあ、白パンツは履かないんですけど、
うん、
あの靴。
ああはいはいはいはい。
お気に入りの靴、うん、今日の服装だったらこの靴履きたいけど、うん、うわ雨。 うわーちょっと染み込ませたくないなと思いつつ、で僕本当に大雨とか降った時は、うん、あの靴のデザインっぽい長靴があるんですけど、はいはいはい、それを履いていくんですけど、でもなんかちょっとテンション下がるんですよね。
あ、なんか今あの梅雨時期用に長靴みたいなビニールのこう紐で縛る、うん、なんて言ったらいいんだろう、
あ
のができたんですよ
ね。あの靴の上からカバーみたいな、
そうカバーみたいなやつ、
これね、あのゴーメイツの方で教えてくださった方で、
はい、
あ今年それ買おうか、
ね、ちょっと僕もやってみたいなってちょっと思ってるんですよね、
うん、
あの靴下でこの仕事やってるとお客様のお家に上がるときに靴下濡れちゃってるじゃないですか。まあ、で履き替えたりはするんですけど、
はい、
できれば濡れてないで一発で行けた方が楽なんで、
わあなるほど、
まあ、靴も濡れちゃってると次の日使えないしとかありますよね、はい、だからあのカバーはいいななんて思ってますよね。
確かに、
うん、
ちょっとその今靴の話で対策方法を見つけましたけど、白パンツに関してはどうにもならないか。
だから それカバーですよね。カバーすれば足元まではそれもカバーできるじゃないですか
上からズボンのカバー、
そうそうそうそう、まあ、白パンツのところまで、うん、ふくらはぎぐらいまで確かあのカバーあったような気がする。
ああ
長靴ぐらいの なんか大きさあった気がするんですよね、
うん
うん、ま、でいけるかもしれない。
確かにこう服装を気にするのが室内が目的であれば、
う
ん、外の移動時は別にね、
そうですよね、
そうカバーになるようなものだったりとか、うん、上からレインコートのズボン版を履いたりとかでも問題ないですから ね。確かに確かに、まあ、ただこうそういうのを気にせずに、
ね、まあね、
夏に差し掛かる楽しみもあるみたいなんで、チーズケーキさん、まあ、ね、どのテーマにも共通しますが、
うん、
耐えましょう、
ね、
梅雨時期はさあチーズケーキさん、夏前に梅雨乗り切りましょうね、
はい、
はい、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ社長、あのコーナーよろしくお願いいたします。
本当に愛してる大家への挑戦状。はい、今回はですね僕の準備してきたやつです。
あ、わかりました。
はい、問題です。令和7年度の工事地価っていうのが発表されてるんですけども、要は、はい、あの地価ですよね、相場みたいな、
はい
はい、土地の相場みたいな。そこで藤沢市にある駅でランキングでこう何駅1位何駅2位みたいなのがあるんですけど、藤沢駅のランキング10位以内に入ってる駅を言ってください。地価の高い順に。
だから10位以内ってほぼほぼ答えるってことですよね。
10位以内の5個答えれば OK。
あ、5個答えれば
OK、うん、5個答えれば OK。
藤沢市内、
まずは
まずは、うん、まずは、
はい、
まずは、
はい、
片瀬の島駅。
ああ入ってます。3位です。
あ、3位、はい、ちょっと上狙いたいですね。1位、うん、2
位、10位以内を5個言ってくださいね。
あ、はい、鵠沼海岸駅。
うお、4位、素晴らしい。
そこ4位なんですか、
はい、
へえ、ちょっと上上、あ、江ノ電の江ノ島駅。
9位。
お、ギリギリ。
正解。あ、違う、ごめん、間違えました。ごめんなさい。はい、3位でした。
あ、
一緒だ。江ノ島駅、湘南江ノ島駅って、これ一緒っすよね。江ノ電とモノレールですね。
モノレール。あ、まあ、いや、場所が一緒ってことか。
これだから一緒になっちゃって
る、ね。一括りになってるってことですね。
はい、3位。
なるほど。あ、え、片瀬江ノ島駅も含まってるってことですか。
片瀬江ノ島駅別。だから9位。それが9位でした。
あ、片瀬江ノ島駅が9位、
はい。それが9位でした。
はい。
なので今3つ言いましたよね。江ノ島、片瀬江ノ島、鵠沼海岸。
はい。
はい、まだ1位、2位。
あれ、1位、2位が。まあ藤沢駅。
そう、それを一番最初に言うかなと思ったらそれが第1位です。
1位ですね、
はい、
あ、って考えると辻堂駅
第6位。
あ、6位。あ、でも6位なんだ。
ということで5個言えましたね、
はい、
ちなみに第2位は何か。もうこれね、あの今回は親子の勝ちでいいんですけど、は
い、2位、待って、2位当てたい。
2位どこでしょう、何駅か。まあ考えれば分かるかもしれない、
2位って辻堂かと思ってます。
論理的に考える、なんていうんだろう、あ、なるほどねって多分なると思う。
え、僕言いましたっけ、あれ本気ゲヌマって僕言いました、言ってない、
本気ゲヌマは5位、
あ5位、
はい、
え、なんかその辺な気がしてるんですけど、いい線いってます
ではない、
いい線いって
ない、1個忘れてる、
ああ、え、湘南台、
湘南台7位、
あ7位、
はい、あの駅ですよ、あの駅、
え、
藤沢駅が1位なわけですよね。
藤沢駅が1位。
そうすると2位は、
そういうことになるんですか。
ああ、そこでわかるわって感じになると思います。
石神。
世界。
石神。
石神駅でした。
カニか。そうなんだ。
うん、まあでもほぼほぼもう合ってましたよね。
なるほど。
ちなみに今出てきてなかったところで言うと、いや、片瀬江ノ島駅が9位ってのがあって、あと続いて柳小路、は
い、いやーやっぱそうなるんですね、
湘南海岸、
はい、
藤沢本町、
藤沢本町もやっぱ藤沢駅周辺になってくるんですね。
そうですよね、っていう感じで続いていきましたね。
なるほど、
はい、まあ、でも親子のイメージと大ね、やっぱり10位まではぴったりじゃなかったけど、はい、でも 10位以内というところではもう大正解、うん、さすがなんとなくイメージできてるということですよね。
ありました、
はい、
悔しい、一発目に藤沢駅って言えなかったら誰かに怒られるんでしょうかこれは
まあまあ市内ですからね、
市内です、
市内ですから OK、
はい、はい、
ありがとうございました。
この番組のリスナー5名ずつの皆さんからの王への挑戦状はこれだなどありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、ではリクエスト曲、今日は私から
よろしくお願いします。なんだろう、
もう担当直入に、曲名は、
うん、
雨上がりの急な坂道、
うん、
っていう曲があるんですけど、これあの僕が小学生の時にめっちゃドハマりしてた、うん、夏の時期にある昼ドラ大好き五つ子のシーズンいくつかの時のオープニング曲なんですけど、
爽やか三組みたいなやつですか、それ。
あ、なんか感じはそうなんですけど、え、うん、昼ドラって昔はあったのかな、それこそボタンとバラとか、
一つ屋根の下、
それは普通に夜のドラマ、
ボタンのバラ、
夏休みに見るような、
あ、
昼1時から
分かった、あの五郎とかが出てたやつ、五郎くんとか、
あ、そうそう、ね、あ、そうそうそうそうそうそう、
あれか、
あ、それ天まで届けか、
それだ、
あ、
天まで届けだ、
そうそうそう、天まで届けのあの枠です。
ああ、そういうことね。
愛の劇場っていう、はい
は
い
は
い、
ああ、分かる分かる、
あの枠であ
ったんだ。
で、え、その後だっけ、ごきげんようが始まるんですよ。
うんうん、うん、
ごきげんようの後にあるんですよ、
はい、
その昼ドラが、その昼ドラの大好き五つ子っていうのがもう本当に夏の楽しみでずっと見たやつ、うん、なんなら僕、うん、大好き五つ子きっかけで当時小学校5年生の時にあのタレント養成所、子役養成所に行ったんですけどね。
そうなんですね。
そうなんです
。
そう、その時の曲で、まあ、雨上がりっていうちょっとね、うん、あの文字面で選んでしまったんですが、うんうん、ちょっと思い出した曲で、ぜひ皆さんちょっとシェアさせてください。それでは、はい、それでは聞いていただきましょう、はい、リトルバイリトルで雨上がりの急な坂道。
大谷と藤沢で GO!
レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ぽっきりで分かりやすく教えていただこうと思います。社長、テーマの方お願いします。
はい、今回ですね、前回の続きなんですけども、
あ、 保証ですね。
そう、家を売った時に保証すべきもの2みたいな感じでいきたいと思います。
わかりました。
はい、
深掘っていきましょう。
はい、
じゃあ梶さんお願いします。
はいはい
はい、前回はねこうちょっと早足で言ってしまったんで言い切れなかった部分もあったんですが、はい、ちょっともう一回整理して伝えたいと思います。
はい、
家を売るときに保証すべきものっていうものは大きく分けると2つあります。
はい、
1つ目は伝えていない設備などの不具合。
はい、
伝えていれば保証しなくていいんですよ。
うんうん、
例えばここの、 あの扉あのちゃんと閉まんないんですよで伝えてればいいんだけど、はい、まあ、ちゃんと閉まんない、全然閉まんなくなっちゃった、うん、それ聞いてないよ、だから直すお金ちょうだいって言われちゃったらもしかしたら保証しなきゃいけないかもしれないっていう話ですね。うん、
はい、
で2つ目は見えない家の見えない部分の大きな金額がかかるところのエラーの不具合。
見えない部分、
はい、でそれってどこなのっていうと前回このお話ししたんですけど、うん、シロアリが発生 してたとか雨漏りが発生してたとか、
はい、
うん、給排水管見えないじゃないですか。
あ、そっちも
が不具合があったと、
はい、
そういったものに関しては保証しなきゃいけないよと。
うんうん、
でそっちの保証はいつまで見ればいいのっていうと一般的には3ヶ月が多いよっていうものになってきます。
先週もおっしゃってましたね。
そうですね。でじゃあ今日言った一つ目 の伝えていない設備の不具合はどのぐらい保証すればいいのっていうと、はい、大家君どのぐらいだと思いますか。
どうなんだろ う、
もう予想でいいです。予想で。
ちょっともう一回質問いいですか。
伝えて、じゃあ今日ね、あの保証すべきものっていう形で一つ目は伝えていない設備の不具合、
うん、はい、
まあ、例えばあのお風呂が追いだき使えると思ってたのに使えなかったとか、
うんうん、
で二つ目は見えない、
見えないところ、
修理するのに多額な費用がかかる不具合、
はい、
シロアリとか、はい、給排水とか、うん、雨漏りとかのお話ですね。
はい
はい、で親子に聞きたいんですけど、あの一つ目の伝えていない設備の不具合、例えばお風呂の追い出きができなかったっていうのをいつまで保証すべきだと思いますか。
あ、
どのぐらいの期間、
何
日とか何ヶ月とか何年とか。
まあ、そこはでも結構生活に関わることになってくるから、うん、1年。
あ、これね、あの正解はないんだけど一般的に多いのは1週間とか。
あ、1週間。
そう、つけない場合もあるし保証をでもつける場合は1週間。だって1週間あれば気づけるでしょっていう話なんですよね。
まあそっか、はい、ああまあそうですよね
とか、
うん、確かに。あ、僕が悩む時間が多くなっちゃった。やばい。
まあでも最低限伝えることができたかなと思ったので。
なるほど。いやでもそこはねやっぱだけど僕も言いましたけどその生活に関わることとかもあるから、うん、ちゃんとそう保証があるっていうのはいいことだと思いますし、まあ、
そう
あってほしいですよね普通に、うん、
だからもう明らかに分かるもののエラーは伝えていれば保証しなくていいんだけど、
はい、
伝えてなかったら保証しなきゃダメだよって、うん、まあ、給湯器の話とかね、
はい、
扉が動かないとか明らかにそれ知ってるでしょっていう、うんう
ん、はい、
で逆に見えない部分シロアリとかそういう隠れてるものに関しては、うん、売る人も分かってなかったんで、
うん、
でもじゃあ、ね、実際買った人がそれ起きてしまったら知らなかったからいいでしょうとは言えずに、
まあそういうことですね、うん、
ただ一生それを背負う必要はなくて、うん、まあ、大体民法だと1年っていう期限、まあ、あの目安はあるんですけど、
はい、
不動産取引で行われるのが大体3ヶ月っていうのは多いですね。
あ、そうなんですね、
はい、そんな感じですね。なるほど。
保証の話も細かく言うとすごいいろいろあるんですね。そうそう、
最近ちょっとずるいですよね、このカジさんのカンカンの後に少し補足を結構入れていくテクニック。
普通に喋り普通に喋り続けてる。ごめんなさいカジさん。
いやカジ
さん、すいません、編集よろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、ということで、まあ、2週にわたって保証の話、社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
不動産分一本勝負でした。
地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで、今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら、私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、先週は夏お腹割りたいって言ったんですけど、もう一つ、僕毎年7月になると不眠症になるっていう悩みが。そうなんです。だから、その対策を今のうちに考えようと思ってます。
そうですよね。
はい、だからこの前ね、先生がフレグランス系のものをベッドの近くに置くって言ってたんで、それも試してみようと思って
ます。僕はラベンダー好きですからね。
はい、
あとお腹で呼吸を意識して、お腹で腹式呼吸をゆっくりイメージするみたいのでやってると、結構僕は副交感神経に変えることができて、自分はですね、
はい、うん、そうですね、ちょっと、今から考えようと思います。エンディングトークさっくりいくって言ったのに普通に喋っちゃうから、もう
確かに、
ごめんなさい、もうカジさんがもうちょっと気にしてるから、
あれって感じ
ですね。皆さん、また7月もよろしくお願いいたします。
はい、
今月は早めにトークテーマ、X で言いますので、皆さんぜひぜひね、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。
はい、
大谷と藤沢でGO!、お相手は私、大谷隆康と
斉藤剛でした。今日はシーセーバーファンのタイガくんの誕生日です。
お、
皆さんおめでとうって思いながらランチタイムを
おめでとう、
お願いします。